今日のカフェタラスのゲストをお迎えしました。久々のご出演です。岩本畳店代表の岩本さんです。こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いいた
します。どうぞよろしくお願いいたします。
今日は半袖の T シャツ
暑くなってきましたね。
そうですね。お仕事場はやっぱり気温はかなり高いですか？
そうですね、山あいにあるところなんで、朝晩は冷えますけども、
気持ちのいい、
はい、昼間はやっぱり暑くなりますんで、
そうですか、
はい、元気よく半袖で
夜遅くまで結構作業されるんですか？
遅い時は8時9時ぐらいまでは。
あ、でも思ったほどは遅くないですか？
そうですね、次の日にやっぱり疲労を残しますと、寸法間違えたりね、します。
そういうことあるんですか、やっぱり、
はい、
寸法間違えると大変ですねとても貴重な、ま、あの材料ですので ね、
そ、 うですね。
それがいかに貴重かというのは今日のお話をね、じっくり伺うと分かってくると思いますけど、はいはい、以前もね少し折に触れてお話をいただいてますけど、今日は改めて現状ですよね。このイグサの、
はい、
産地は前は岡山とか四国もあったというような、なんかそんなお話を伺いましたけど、現在は。
そうですね、現在は熊本を中心にですね、はい、熊本に残り319件ございまして、
はい、でそれだけですか？
いえいえ、石川県に1件。
ああ、はい、でも1件、
はい、で広島県に1件、
あ、
高知県に2件、福岡県に6件、沖縄県に数件あるみたいですね。
あらららら、ということは、うん、全部合わせてもも
う350件あるらしいというところじゃないですかね。
あら、それはちょっと寂しいことですよね。
そうですね、私が職人を始めた頃は もうものすごい数のイグサ農家さんあったんですね、
はい、
平成の初め頃までは全国で1万件ぐらいのイグサ農家さんがあったんですけど、
たった30年ほど前じゃないですか？
そうですね、もう激減していきました。熊本も当時は5500件ぐらいありましたんで、
はい、
それが319件になりましたんで、まあ、20分の1ぐらいまで減少してしまいましたね。
あ、そうですか、
はい、
それは何が一番大きいんですか？
やはり生活の様式化っていうのが
一番、それはありますね、うん、確かに、
影響あるんじゃないかなとも思うんですけども、減少し始めた頃っていうのに、大量の輸入の畳表が入ってきてたんですね。
あ、
はい、で輸入品が入ってきて、最初は国産と輸入品の違いがそんなにわからないような時代でもありました。大量生産、大量消費の時代だったんで、我々職人もとにかく仕事をこなさないといけなかったので、
はい、
なのでそこまで品質にこだわってた時代ではなかったかもしれないですね、
当時は
、うん、でも平成13年に日本政府が輸入品に対してセーフガードをかけたんですね、セーフガードを発動したんですけども、はい、やはり法の網の目をくぐって、
はい、
畳表ではなくて、
はい、
ほんの少しすぐ外れる簡易のヘリをつけて輸入してたんです、はい、なので何も現状が変わらなかったので、私職人始めて4年ぐらいの時だったんですけど、
はい、
当時先代と2人でやってましたんで、親父これずっと続くと国産なくなるんちゃうかっていう話は
もうすでに危機を感じましたか？
危機を感じ始めてました。
肌感覚で分かりましたか？
そうですね、
うん、
で、国産の方がやっぱり価格はいい値段してましたんで、次々と輸入品が増えてきて、
はい、
輸入品には生産地表記はされてないんですね。
あ、そうなんですね、
はい、で国産は必ず生産地表記されてたんですけども、だんだんだんだん怪しい国産が増えてきました。
あ、はい、
はいはい、これズバリ言いますけども、アサリと同じように産地偽装が増えてきたんですね。
そういう逃げ道があるんですか？
そうですね、畳表の場合も最終加工地が生産地表記できるというルールがありますんで、
はい、あらららら
よく見かけてましたし、今でも表替えでお伺いしたお家の畳をめくってみると、
はい、
熊本さんというスタンプがついてあるんですけども、
うん、
どう見ても、まあ、輸入品だったっていうのは、はい、それもよくあります。
そうなんですか、
はい、
ということは熊本さんっていうスタンプがあるから、注文した我々はこれはもう国産の 安心していいものだなと、うん
うん、そうですね、うん、一般の方には一般の消費者の方にはあの熊本産か、輸入品かという見分けはまず難しいと思います
、うん、無理で
しょうね、はい、難しいですね、畳屋さんであっても、はい、我々のようにしょっちゅうその熊本に足を運んで勉強したり仕入れを行ったりしている人間というのはすぐ見分けがつくんですけども、うん、それをしている職人のお店っていうのが全国で、4000軒から5000軒畳店があるんですけども、はい、その中でもほんの数パーセントに過ぎないんで、
それはなぜですか。もうそれだけ輸入品といいますか、先ほどおっしゃった最終加工が日本であれば国産ということで出てきてるから、それの数が多いということですか。
かなり流通はしております。で、それを仕入れる畳店ですね、うんうんうん、がどこまで勉強してるかっていうところに、行き当たると思うんですね。産地まで1回でも行ったことある人っていうのは全体の1割ですね。
まあ、なかなか難しいですよね、
なかなか難しいというか、私は提供する消費者の方に提供するんであれば、ね、自分の目で確かめて責任を持ちたいというタイプなので、行くんですけども、行ったことがあるのが1割、その中でずっとその頻繁に通って学習する人っていうのは、その中のまた1割ぐらい、全国で100人もいないぐらいだと思うんですね。
そうなんですね、はい、でそのなぜその国産っていうその表示がね、私たちが信じてしまっている状態があまりよろしくない傾向なのかっていうのは、やっぱり輸入品の安いものはそれなりのいろんな不純物があるわけですか。
そうですね、やはりそのイグサっていうのは農産物なんですよね。
あ、はい、
農産物なんで田んぼで育つんですよ。
あ、そうですね、はいはい、
でそこの輸入元の土壌が汚染されていたり、日本では禁止されている農薬であったり化学肥料であったり、そういうのを使って促成栽培を行って、
はい、
また、畳表にする前にイグサを刈り取って泥染めをするんですけども、そこで着色料であったり香料であったり、
本来はしない工程、
しない工程が入るんですね。で輸入の際に、畳表にして輸入の際にやはり貿易上訓上というのを行わないといけないんですね。で海上コンテナで運ばれてきますので、カビを生やすとやはり商品価値がなくなりますので、大量の防カビ剤は使われています。
防カビ剤がそこで大量に、
はい、でまた食品ではないので、そういう検査体制とかは、まあ、ほぼないに等しい状態なんですね。
そうなんですね、
はい、なんでそういう輸入品が今8割を占めています。
8割ですか、
はい、で国産が2割、
はい、
で偽装品についてはまだつかめてないような状況ですね。
そうなんですね、はい、だからそういう今動きがあった結果、その30年でどんどんと数が国産から輸入品に変わっていって、割合が
そうですね、
どのあたりで逆転してい
くか、これは農林水産省からの、
はい、
あのホームページからの抜粋を持ってきてるんですけども、平成12年あたりで、国産と輸入品とか逆転して、はい、国産の倍ぐらいの量が出回るようになってます。
なるほど、それで次の年にセーフガードができたってこと。
そうですね、セーフガードが発動したんですけども、変わらずそこからどんどんどんどんスピードを上げて、2.5 倍から3倍、3倍から4倍っていう風になってきてますね。だいたい推移を見てましたら、
はい、
国産の4倍ですね。
あ
の量が分かってるだけで、これ、ね、農水省が掴んでるだけでこういうふうな量に割合になってきてます、
は
い、
でその今2割の国産と8割の輸入品とおっしゃいましたけど、
はいはい、
その国産っていう中にはさっきおっしゃった最終の、あ、これはイグサの輸入ですか。
これは畳表の輸入ですね。
となったらもう製品に、最後の製品に仕上げていくという段階で国産になっていきますよね、
はい、
それのも含めた2割なんですか。
これがまだわからないところなんですよね。そのコンテナで運ばれてきたものをどこで国産に変えてるかっていうのが我々にはわからないので、先月熊本の産地にも行ってきたんですけども、
はい、
そういう産地偽装が行われていることも産地は知らなかったんですね、
う
ん、
どういうことですか。
熊本の産地の方っていうのは、
はい、
基本的に生産地なんで、消費地のことはわからないんですね、
はい、
で、産地偽装が行われているのが分かるのは、消費地で産地偽装が行われて納品されたもの、もしくは我々が仕入れの時点で気づいたものが産地偽装っていうふうに気づきますんで、関西の我々の地域では結構見かけますんで、これはかなりの問題であるということを、はい、八代市の方にも、ずっと意見書を出してきたんですけども、やはりつかめてないで、現場に出ている我々が肌で感じてしまうというところで、熊本の方も熊本から出荷している量よりも、熊本産で売られている量、流通量の方が多いのは把握してました。
アサリと一緒ですね、
はい、そうです。生産量をはるかに上回る熊本産が流通しているのは把握してましたけど、詳しい偽装の手口とかについては全然分かってなかったん で、私ブログを、岩本畳店のブログを書いているんですけども、はい、見つけた時はブログで書かせていただいたり、こういうのに注意してくださいねと、まあ、明らかに信頼できる建築会社にお願いしてたんですけども、その方もね、でも実際使われているのは中国産というふうに、熊本産とスタンプを押してあるんですけども、熊本産指定で注文したにもかかわらずそういうものが入っているというのは、やはりこの畳業界の現状、そしてその輸入品の偽装した、国産もどきが今までの畳のイメージをこの30年間で作ってきたんじゃないかなと、
つまりマイナスのってこと
ですか。マイナスのイメージですね。
例えばどんな評判になるんですか。
そうですね、例えば畳の匂いですね。
本来はすごい、今日もね、またお持ちいただいてスタジオに入れた途端にいい香りです。いいです、はい、はい、
本来はいい香りでリラックスできるものなんですけども、やはりいろんな化学物質が入っているおかげで、やはり畳の部屋に入るとちょっとうっとなるとか、
イグサだけじゃない、さっきおっしゃってた防カビ剤とか、
防カビ剤だとか着色料だとか、 あとはその促成栽培すると本来 の土の力が働かずに、イグサ本来の香りもなくなってしまいますんで、なんで香料とかも入れたりする、添加したりするんですね。
このいい香りを人工的に作ったものを添加して、そうです
、はい、マッタケとかもそうですよね。マッタケパウダーというのがあるぐらいで、
本当ですね、
そういう風な香り成分で、やっぱりその化学的な香りになるんで、うっとなる。でまずその香りが嫌い、ですぐにこの毛羽立ってきて、
はい、
毛羽毛羽になって服につくとか、洗濯物畳んでたらタオルにつくとか、
は
いはい、そういうことがこうイメージとして定着して、あとはもう長持ちしない、変えてもすぐに傷むっていう風に。
その毛羽毛羽ってのは本来はならないものなんですか。
畳表の寿命、うちの場合ですと大体15年から20年ぐらい、寿命が来た時は最終的に皮むけっていう現象が起こりますけども、その入れて数年とか10年でなるようなもんではないですね。
そうなんですね、はい、逆にその目印としてだいぶ表面がもう老朽化してきたよっていうのがボボけてくる、
そうですね、
向けてくるっていうので、 そんな数年ではならない、
ならないですね。で輸入品の早いものでは、今年の1月に納めさせていただいたお客さんがおっしゃってたんですけど、もう納品された時からちょっと毛羽立ってて、1年ももう経たずにもう毛羽毛羽になったっていう風におっしゃってましたね。私が見た時ももうひどい皮むけが起こってました。
それはなぜなんですか。
まず栽培の仕方が違いますね。あとはその乾燥の仕方ですね。
乾燥の仕方、
はい、イグサを刈り取った後に泥染めして、それを乾燥機にかけるんですね、まあ、天日で干すところもあるんですけど、ほぼ乾燥機です、ただ熊本の場合は低温乾燥で15時間かけてゆっくりと乾燥させていくんですけども、やはり輸入品の場合は大量生産しますんで、短時間で高温で乾燥させます。もともとそのイグサの質ですね、草質が良くないものが多いので、やっぱり皮むけが早いですね。
そうなんですね、はい、でそのボケボケになるのが嫌だっていうのと、で、まあ、劣化が早いという、
そうですね、
それもさっきと同じ理由になりますか。
はい、
はい、早いというのはどのぐらいでですか。まあ、先ほどはもうその年とおっしゃってましたけど、
ね、やはり賃貸アパートとか、あと建て売り住宅で、マンションとか買われた方、畳の印象どうかなと思うんですよね。やっぱりもうすぐに傷がついたり、もうすぐに 傷んでくるっていう話はよく聞きます。
あ、そうですか、う
ん、なんですぐに敷物を敷かれる方がすごい多いですね。
本来ならそのまま使っていただきたいですよね、はい、前も良さをいろいろ伺ったら、はい、夏は涼しく冬は暖かく、はい、
そうですね。
で、あの汚れを全部こう吸い取ってくれるっておっしゃってましたね。
そうですね、汚れは吸い取ることはないんですけども、
汚れではなかったかな、はい、
空気中の有害物質ですね。
それ
はい、ホルモンアルデヒドであったり、二酸化窒素アセトアルデヒドみたいな、そういうシックハウス症候群の、原因となるもの、そういったものを吸着してくれます、有害物質を。
だからその例えばあのダニアレルギーだったりとか、はい、だからシックハウス の、はい、あの気にしてらっしゃる方々にはっていいと言われているけど、入れたはずの畳が本来の日本でその添加物もないイグサでなければ何もならないということですよね、
はい、
ね、
はい、本来の機能性や畳の持つ効果行動を、はい、とは逆のものになってしまってますんで。
そうですね、添加物だらけだから、
はい、やっぱりそれは畳が嫌われても仕方がないなと。私から見ると畳じゃないんですけども、
はい、
消費者の方にとってはね、輸入品も熊本さんも見分けがつかないですから、畳といえば日本のものでしょうって、
そうですね、
消費者の方はほとんど思ってらっしゃるので、それは仕方がないんですね。
でもお話を伺うまで、うん、こんなにあの輸入品が多く、
はい、
でまた偽装された形であの押してあっても現地のものではない、最後の工程だけを日本でしたから、はい、その押されているという、はい、
これは食品でも多いの で、
あ、
はい、で食品ではない畳表同じ農産物であっても、はい、うん、やはりそこまで世間の目が向いてないというのが、うん、やっぱり大きな問題の一つでもあるなとは思うんです、
ね、知らないからというところですよ ね、
そうですね。
これを知ったらみんなちょっと考えようよという気になりますよね、
はい、
なかなかでも皆さんにこうアピールする場っていうのがあの畳を買いに行かれたお客さんとのお話ぐらいになるじゃないですか。
そうですね、あの私は常に個人戦になっておりますのでこう言ってね、あのハニーFMさん出させていただいて、あのこういう公共の電波の上でお話しさせていただくっていうのがすごくいい機会でありますので、
私たちも
あ
の改めて勉強させていただきましたけど、その春に行かれてその現状、まだその他にも私たちがこう知っておきたいことなどありますか。
そうですね、今現在熊本のイグサ農家さんですね、
はい、
もうかなり、消滅の危機に近づいてきている状況ですね。
そうなんですね、
はい、
はい、
5500軒のイグサ農家さんがあった時代から、
うん、はい、
たった30年で319軒まで減ってしまいました、
はい、
で出荷量も、ね、前世紀、まあ、2600万枚ぐらいあったんですけども、
うん、
今生産できるのが200万枚ぐらいになっております。
あ、10分の1以下ですね、
はい、でどんどんどんどん年間1割ずつぐらい減っていってるんですけども、そうですね農家さんの後継者不足による、 あとは高齢化ですね、
はい、
高齢化によって今後またガクッと減ってくる可能性が高いです。
あ、
で65歳以上の農家さんが72件あります。
あ、はい、
で60歳以上については171件で、後継者がいるもしくは40代の、農家さんが150件なんで、あと数年するとどんどんどんどん引退されてきます、うん、有名な農家さんもどんどんどんどん辞めていかれてます。でそうなってくると今度はそのたった150件やそころのために、例えばイグサを刈り取る機械であったり乾燥させる機械であったり、でイグサには年齢がありますんで、その年齢別に選別っていうのが起こるんですね。でそれがいいものであったり 中級クラスであったり下級クラスであったりという分け方がありますんで、はい、それを選別する機械であったり、あとは旗織り機ですね、
はい、
旗織り機であったり乾燥させる釜であったり、そういう、機械を供給するメーカー、あとは泥染めする泥も、五島列島さんだとか淡路島さんとかいろいろあるんですけども、それをそういう福祉材を供給するメーカーもどんどんどんどんなくなってきてますんで、産業構造がどんどんどんどん崩壊してきてる状態です。でこれ以上減るともうメーカーの存続も厳しくなってしまうと畳自体が なくなっていってしまう可能性が出てきましたね。
国産の健康に良い本来の畳の効能のある畳がなくなっていく、はい、
なくなっていく可能性がかなりもう現実問題としてカウントダウンが始まってしまっている状況なんですね、
そうなんですか、はい、
たった4年ぐらい前までですけども、はい、公設市場に出品される畳表がね、だいたい1回で、100点から120点ぐらいは出品されてたんですね、公設市場に、
はいはい、
今最盛期を、ついこの間まで、畳表を追ってる生殖の時期だったんですけど、今80点から90点まで減ってます、
はい、
10年ぐらい前までは本当に畳表我々も仕入れるときは選びたい放題だったのが、
はい、
今はもうなくなるかもしれないっていうのがありますんで、
はい、
手に入れない時期が多いんですね。
そうなんですね、
はい、で去年の気候が悪かったので今年は本剣っていう強魔サイズですね、
あ、はい、
背丈まで伸びるイグサがあんまり取れなかったんで、うん、本剣サイズが不足してます、もうすでに不足してきてますんで、かなり供給するのが難しい状況です。
あ、そう、
なんで産地まで行ってもう3月の間に買ってしまいましたけども、
あの畳っていうのは端から端までが一つの長さなんですね。途中では継がないわけですね。
昔はありましたけどね、中継ぎ表っていうのが ありましたけど、はい、今はまあそれはもう工芸品みたいになってまして、
あ、
今はあ、そうですね、あの根から穂まで、
はい、
全部を使うわけじゃないんですけど、ほぼ、まあ、あのその中でいいとこ取りをしてますけども、
それが畳 の短い方の幅に、
そうです、そうです、幅側ですね、ヘリからヘリまで、
じゃあ取れ方によってはそれがさっきおっしゃったいわゆる京都の 本件っていうんですか、本間っていうのかな、はいはい、私たち字で見ると
本件ですね、
本件って呼ぶわけですね、はい、あれが作れない、
本件がもうかなり減ってます、でそこまで成長させようと思えば、かなり技量もいりますし、でイグサもたくさん品種があるんですけども、例えば収穫量重視であったり品質重視であったり、いろいろあるんですけども、その全部を伸ばしてしまうとイグサの中の実っていうのがあるんですね、専門用語で
白いのですよね、
そうです、
私が小さい時に
そうです、
ちょっといたずらしてお
っしゃってましたね、
はい、あのほじくった覚えがあります、
はいはい、刀身、あれは刀身っていうんですね、
刀身っていうんですか、
はい、あの我々は実って呼んでますけど、はい、それがスポンジ構造なんですね、
ああ、そうそう、白いほわほわしてました、
はい、ほわほわね、はい、あれが和ろうそくの芯になったり、
そうなんですね、
そうです、そうですよ、スポンジがビシッと入ってますんで、毛細管現象で油を吸い上げてくれるんですよ、
なるほど、
アンドンに入れたりね、そういうアンドンの芯になったり和ろうそくの芯になったり、でその芯がたくさん詰まってるか詰まってないか、これ我々専門用語で身入りっていうんですけど、
はい、
身が詰まった畳、あのイグサほど畳を表にした時に頑丈で、
あ、そうでしょうね、
はい、でさらに空気の浄化作用や湿気を吸ったり吐いたりする力も良くなって、で身がしっかりしてるんで粒が揃ういい畳表になるんですけども、それがスカスカになってしまうんですね、こう急に伸ばしてしまうと、
あ、なるほどね、
うん、でスカスカで身入りがないものはやっぱり畳としての機能性も低いですし、で見た目の美しさも良くないんで、なかなか難しいところです、農家さんはそのあたりを技量で調節してますね、
それだけのいいイグサが育つと、本来先ほどおっしゃった15年20年に、ずっとこう少しずつあの畳の一生を終えていくっていう形になっていくん で、
はいはい、
で夏は涼しく冬は暖かいという、はい、あの状況にちゃんとこう呼吸してくれるわけですよね、
そうですね、ずっと呼吸をしてくれるんで、やっぱり私の自宅は4部屋あるんですけど、4部屋とも畳にしてるんですね、
そうなんですか、
はい、洋室は全部畳敷きました自分で、
あ、そうですか、それはあの一般の家も可能って前おっしゃいましたね、
はいはい、
あのなんかこう高さ調整ですか、
そうですね、あの畳の枠を作って、
はい、
でそれをそこにこう畳をぐっと収めるような感じになるんですけども、でそれで洋室が簡単に和室に変わります、でやはりエアコン使う機会がかなり減りました、
あ、そうですか、は
い、最近もちょっと冷えた日があったんですけど、
そうですそうです、
畳の上に寝転がっていると、そのイグサの中のスポンジ構造、
はい、
それが空気の層になるんですね、で多いものでは7500本ぐらいイグサ使うんですよ1枚あたり
7500本ですか、は
い、でもうパンパンに身の入った、畳表ですね、分厚いものです、
はい、
先ほどちょっと触っていただきましたけど、
はい、そうです、
その上に寝転がるとやはりイグサ自体が 保温効果がありますんで、魔法瓶みたいな感じですね、羽毛布団とか魔法瓶みたいな感じでこう保温してくれるんです。なんでやっぱり寝転がっているとあったかくなってきて、そんなにエアコン使わないですね。
そうなんですね、はい、で冬は夏はヒヤッと気持ちいいわけですよね。
そうですね、梅雨の間にそのイグサのこのスポンジの中にたくさん湿気を吸い込んでくれるんです、はい、そして暑くなってきた頃にそれを徐々に放出するんで気化熱を奪ってくれるんで、森の中と同じですね。葉っぱから、水分が蒸発して気化熱を奪って森は涼しいんでしょですけど、お家の中でその森林浴が味わえるっていう風な感じですね。またその香り成分の中に含まれているフィトンチッドっていう成分が森林浴の香りです。
はい、なるほどね、
はい、
そうなんですね。ちょっとじゃあここで1曲入れて、改めちょっとイグサの植え付けとか畳表になるまで、はいはい、このあたりもちょっとご紹介いただいていいですか。
はい、わかりました、ありがとうございます、はい、
お願いします。さて今日のカフェテラスお客様をお迎えしております、岩本畳店の代表岩本さんです。後半もお話よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
先ほど現状ということで熊本に現在は317件とぐっと減ってしまって、30年前は5500あった、それの、まあ、高齢化っていうのもあるし高齢者が少ない、はい、いかに大変な作業か、このあたりをちょっとご紹介いただいていいですか。
はい、ですね、皆さんご存じない方がほとんどだと思うんですけども、
全然わからないですね、
はい、よく私もお見積もりの時に写真をお見せしながらご説明させていただいているんですね、はい、現地に行って体験したことを、
はい、
それを今からちょっとご説明させていただくんですけども、はい、まず畳、いぐさから畳表になるまでに約2年かかります。
はい、2年もかかるんですか。
はい、まず今の状況としましては、はい、いぐさっていうのは稲木なんで分結してこう増えていくんですね。
はい、
分結っていうのは一つの芽から次の芽が出て、それはまた次の芽になっていくっていう風な増え方をしていくんで、はい、株分けという形で、今年刈り取ったイグサを保存しておくんですね、保管しておくんです、はい、畑で。でそれを一回ポット栽培というこのポットに入れて、それが春苗っていうんですけども、はい、ちょうどこの間終わったとこですね、4月上旬に春、はい、ポットに挿して春苗を作ります、
はい、
で春苗を6月上旬に畑に植えるんですね、これ畑苗って言います、そして9月下旬に株分けしてまたポットに入れるんです、でそのポットにして、はい、それを秋苗って言うんですけど、秋苗を11月下旬から12月上旬まで水に慣らしながら育苗をしていって、はい、11月下旬から12月上旬に植え付けします。これは田んぼに植え付けするんですね、
はいはい、
で冬の間に根をバーッと張らせて、
あ、
はい、でそこから4月上旬から5月上旬に一旦先刈りっていうのを行います。それは根元まで日光を入れて新芽の発育を促すために行うんですね。
それでほぼ1年かかりましたね。
はい、1年かかりました、
はい、
そこから6月下旬から7月中旬、品種によってはもう7月下旬というのもあるんですけども、刈り取りを行います。
やっと刈り取りです。
で刈り取りを行った後に泥染めを行うんですね、
はい、それは何のためですか。
色合いを良くするため、 あとはもう艶を出すため で、はい、あとは、体色って言って黄金色に変わっていきますよね、日焼けを、はい、だんだん変わっていきますので、ね、それを遅らせるためでもあります。畳表の保護みたいな感じで。
なるほど、コーティングですかね。
コーティング剤ですね。
あ、そうですか、自然のコーティング剤。
そうです、泥染めして初めて畳の香りになります。
あ、面白い。そうなんですか。
はい、泥染めしない畳表もあるんですけど、それがイグサ本来の香りです。
あ、
で泥染めして初めて畳をあの香りになるんですけども、はい、泥染めの乾燥も15時間かけてやった後に一回遮光袋っていうのに入れて保管するんです、はい、しばらく寝かしておくんですね、はい、すぐ割ると切れてしまいます。
あ、そっか、
はい、で今度その乾燥した畳、イグサ幻想っていうんですけど、はい、幻想を取り出してきて、選別作業を行います。
はい、
イグサには年齢があるんですね。
あ、さっきもおっしゃってましたね、
はい、で簡単に例えて言うなら、はい、こう手のひらをこうパッと出していただいていいですか、はい、イグサっていうのは1本から9本まで分結していくんですね、
は
い、で、まあ、5本で例えてみますと、 この中指、
はい、
この中指が、1番のこの目から数えて5番目というふうに仮定しますね、
はい、ちょうど9本あったら真ん中ってことですね、はい、
真ん中ですね、はい、一番長いですね、
そうですね、
一番長、はい、長この5番目っていうのが人間で例えると20歳なんですよ、この5番目が一番成長した時に刈り取るんです、でまずこの5番目のこれを専門用語で1番抜きっていうんですけど、5番だけ集めていきます、で次はこの4番と6番、人間で例えると10代と30代ですね、で太さが微妙に違うんですよね、この1番目っていう目が人間で例えると老人なんです、太くて硬くて、黒ずんでしまってるんですね、で対してこの一番最後に出た目、9番目の目っていうのが人間で例えると赤ちゃんです、はい、か細くて細いようやわしいものですね、なんで組み合わせとしては、はい、まずこの20歳だけのもの、で次に、10代と30代のもの、
はい、
でそういうふうにこう30代40代のものというふうに分けていって、最後はこの太いものと細いもの、
はい、
太くて硬くて 黒くなっているものとか細いものの組み合わせになっていくんです、その選別をまず行います、その後に枯れているものが入ってないかどうか、
はい、
それも光センサーの機械を通して枯れているものを落としていき、最後はもう手選別です、手で選別します、でその後に旗織機にかけていくんですね、
はい、
それも加湿っていう工程、加湿する工程が入るんですけども、その工程を経て生殖といって織り上げていきます、
はい、
で織り上げてそれで終わりかといえばそうじゃなくて、畳表にするこのイグサっていうのは旗織り機にかけるときに2本ずつこういうふうに、
はい、
2本片側から2本右側から2本左側から2本入れて、1回機械がカチャーンと降りて折られていくんですね、
はいはい、
で途中で切れてるイグサが出てくるんですよ、真ん中あたりとか端から2番目あたりで切れてるやつが出てくるんで、それを抜いていく作業をします、
わあ大変
だ、はい、でその仕上げにものすごく時間がかかるんですね、技量のある農家さんはもう分からないようにきれいに抜きます、でその後に、畳表の湿気を除湿機で抜いた後に天日干し、
はい、
そしてようやく出荷です、
はあ、
それにトータル2年かかります、
2年かかるという、はい、そうですか、
はい、でその間もやっぱり土作りだとか、
あそうですね、当然ですね、
農家さんによったらもう自身ご自身で肥料を作っている方もたくさんいらっしゃいますので、その肥料ですね、こだわりの農家さんであれば、例えば我々の口に入る、納豆だとかヨーグルト、はい、で糖蜜とか
すごい土作りに、はい、
そういうのを発酵さ 自分の家で発酵させて、でそれを肥料に使われたり、例えば酒造会社から酒粕をもらってきて、はい、その中はやっぱり酵母だとか乳酸菌でいっぱいなので、はい、土のためにその農家さんはこうおっしゃってましたね、田んぼは人間のお腹と同じなんですって、そういうふうに土作りをして、それがイグサに全部反映されてきますんで、やっぱりそういった農家さんの情報だとか、そういうのを聞いて仕入れの目安にはしてますね。
そうなんですね。じゃあその作るところでその2年かかって、
はい、
それが今度は皆さんのところに市場を通して、
はい、
それで手元に来ました、
はい、
じゃあ今度はそれを製品として畳になるまではどんな工程になるのか、は
い、そうですね、はい、まず仕入れの段階で畳表の目利きを行います、
あ、はい
はい、で全部が一緒ではないですし、品種によっても差もありますし、同じ品種でもいろんなものが出来上がってしまうんですね。
そんなに品種ってあるんですか、
品種はね、今は、日の緑、日の遥か、鈴風、夕凪、在来種、この5種類ぐらいなんですけども、
はい、
主に、生産されているのが鈴風が 40% ぐらい、日の緑が 30% ぐらい、
はい、
でそれぞれに特徴はあります、
はい、
で全部が全部一緒でもないですし、同じ日の緑を生産しているものでも、農家さんによって全然別の姿に見えます。
お米と一緒ですね、お米もいろいろね、
はい、そうです、
同じ笹錦式だってコシヒカリでもありますからね、はいはい、
そうですね、で全然違うものができて時期によって違ったりいろいろありますんで、そこを目利きですね、でこれが最も重要な仕事になってきます。
そうです。
でそこから 例えば新調の場合ですと、お客様のお宅に伺って古い畳をめくり、床の具合をまず見ますね。腐食してないか、湿気が多くないか、でカビが生えてないか、害虫の発生がないかっていうのを確認した後に採寸します。で採寸した時にお家っていうのは大体歪んでますんで、
やっぱりそうなんですね、
で柱が出てたり、
そっか
逆にグッと入ってたり、いろいろありますんで、それを寸法を狂いなく測っていきます。で寸法を測ってそれで終わりかといったらそうじゃなくて、持ち帰って、畳一枚一枚の大きさを計算して大体同じ大きさにする、もしくは一番美しく見える状態
なるほど
に、計算して割り付けっていうのをしていくんですね。
すごい、
で畳一枚あたりの大きさを決めます。その後に畳床の裁断を行うんですけども、畳表もピンから切りまでありますんで、やっぱりいいものになりますとすごく厚みがあります。でお求めやすいものであると薄いんで、やはりその畳床を裁断するときにどれぐらい大きくなるか、畳表をつけた場合どれぐらい大きくなるかっていうのを計算して、それはもう経験と勘でやっていきますね。それとあとはヘリによって厚みが違いますんで、どれぐらい大きくなるかっていう計算をして、それも経験と勘です。で作っていきます。で皆さんご自宅にある畳をちらっと見ていただきたいんですけども、畳の目っていうのがあるんですね、部屋の内側に来るところのこの畳のヘリをちょっと見ていただきたいんですけど、部屋の内側に来るヘリは必ず畳の目に乗ってるはずです。でまずその目に乗るか乗らないかのところを目落としっていう方法で我々はこう落としていくんですね。必ずヘリが目に乗るように落としていくんです、そこを基準点にして畳の寸法を決めていくん で、 でそれをした後に畳表を張ります。で畳表を張るときも我々がやるのはいぐさがしっかりまっすぐになるように、均等に張っていくんですね。
そのあたりかなり技術がいるんです。
そうですね、やっぱり経験も必要です。で、かまち縫いといいまして、その畳表を縫い付けます、その後きれいに拭き上げて畳表を折りたたんで送られてきますんで、
そっか、くるくる巻いてじゃないですね。
じゃないですね、で保管する時も、気はつけているんですけど筋が入りますんで、特に上等なものほど分厚いので行きやすいですね。でそれを消して、完全には消えないんですけど、その後霧吹きでいぐさを少し膨らしてあげるんです、そうするといぐさ本来の色もふわーっと淡いグリーンが出てきて、畳らしくだんだんなってくるんですね、でその後に畳床のこの幅側ですね、ヘリがつくところのとこを裁断しつつ、畳のヘリを縫い付けていきます。でそれが終わると寸法がしっかり合ってるかどうか検寸というのをして、この仕上げの確認をします。でお客様のところに納品に持って行って敷き込んだ後に高さの調整をします。段差が大きければそこに裏に、畳の裏側に高さ調整のものを入れます。そうやって畳の高さを調節して、なるべく畳がちびにくいように、
高さ調整しなかったら高いところだけが当たりやすいから、
傷んでしまいますんで、そういったこと工程を行います。
なるほど、
表替えの時も一回持ち帰って、ほこり落としをした後に一回外すんですね、古いゴザと。でお客様のお家に行ったところに傷んでる場所はないか、気になるとこはないか、であとは隙間ですね。畳っていうのは使っている間にだんだん縮んでくるんですけども、技量のない畳屋さんがあまりにも多いので、ひどい時では1センチぐらい、
そんなに空きますか、
空いてます。それぐらい空いてます。我々はギチギチに作るんですけどね。
そうですよね、小さい時コインを入れてみたけど入らなかったんですけど
そうですよ、ね、
いろいろやってますね小さい時。私暇に任せて、
いい貯金箱ですよねめくったらたまに500円玉出てきた時は、お返ししますけどね、お客さんに
多分お子さんがいたずらで入れて取れなくなったじゃないですか。
500円入れた時はすごい勇気がいりますよ ね、
そうですね、私は10円くらいでしたけど
抜けなくなったらドキドキしますよ ね、
ね、 定規も入らないから取れないんですよ
そうですよ、今はもうその空いてる畳を作る人が多いですね。
あらあらあら、
それは採寸する人、作る人、納品する人がそれぞれ違うからですね。
そうなんですね。
我々は採寸したり自分の目で見て自分で作りますんで、
調整もできるし、
はい、調整しないと畳じゃないんで。
あ、なるほどね。
でそういうのをあの、まあ、古いござとヘリを外した後に畳床の修繕するんですね、へこんでるとことか傷んでるとこ、
はい
はい、中には、藁のとこでしたら、藁床を、こう折り上げてる編んだ糸が切れてたりするんですね、でそういうのを縫い上げたり、あとはもうホッチキスを使って施工する業者さんがたくさんいらっしゃるんで、
ね、
残ったホッチキスがね、お客様の怪我につながるん
で、
手で触りながら全部抜いてきます。
あ、
でホッチキスで縫い付けられてたものを手縫いで縫い直したり、
はいはい、
そういう工程をしつつ寸法を直していきます、
はい、
隙間を全部埋めて、先ほどと同じ工程をたどります。畳表を目落としして、はい、表を張ってっていう風にしていきます ね、
そうですね。今伺うと本当にいぐさがあの畳表になって、それから今度製品になるまでというのがそれぞれ の良さを分かって作ってらっしゃるという工程が、これだけ時間もかかるし、まあ、言ってみればそれだけの料金もかかるという、そこに対して、安かろう、まあ、悪かろう的なものも出回ってるという現状も今日お話しいただいて、はい、畳本来の使い方の良さとかもまだまだお伺いしたいことが、またいらしていただいていいですか。
ぜひどうぞよろしくお願いいたします、
はい、ちょっと時間がいっぱいになってしまったので、はい、今日はどうもありがとうございました、はい、
どうもありがとうございました。
またお待ちしております、はい、お話をお伺いしましたのは岩本畳店の代表岩本さんでした。どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。